んこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のマーケットは、
気づけば日経平均の、それね、今週末の値段っていうのはだいたい 22,500 円ぐらいになりましたでしょ、だからあの 22,000 円から 23,000 円ぐらいのこの間の位置にですね、あの株は動いてるというような、そういう状況なんですけれども、
行ったり来たりですが、
ただ中身がね、株式市場の中身はちょっと僕はね、あの先週から今週にかけて不安を感じました。安値つけてる銘柄結構ありますよね、年初来の安値、あの機械株ですとか海運株などが安値をつけて、で昨日はドイツで自動車株の下落がこれ大きくなったというようなことがありましたよね、あのダイムラー、自動車メーカーとしてよく知られるダイムラーが、これ貿易の摩擦の影響を受けて利益見通しを下方修正、結構このあたりの動きが広がってくると、景気敏感株が売られるというようなことで、気になる話なんですけれども、
実体経済にも、ね、影響出始めてるんじゃないですか。
その、ね、出始めてるかどうかというのはまだ微妙な部分があるかと思うんですよね。でそこで今その、ね、ダイムラーの下方修正、利益下方修正にしてもこれアメリカと中国が手打ちをすれば元の状態にすぐ戻る話なんですよ、それで今もしも利益下方修正で下げた部分っていうのはその貿易摩擦といったようなものが今水面下でおそらく行われているだろう、調整の中であの世界経済を落とすようなことにならなければ株価は、回復するはずなんですよ、だから結局基本的には頭の中で下半期の収益が落ちるのかどうか、落ちないんだったら株は買わなきゃいけない時期に来てる、買い下がり少しずつ買う時期に来てるというふうに信じてやまない次第なんですけれどもね、
それではこの後に、来週の見通しなどについても伺っていきたいと思います。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて冒頭でそろそろ買い下がってもいい時期じゃないかという話ですか、
今日これから午後5時ですよね、もう1時間足らずなんですけど、あのマークイットっていう、ヨーロッパの調査会社があって、そこが、ヨーロッパ地域ドイツの PMI、この購買対象者に対する景況アンケート調査、これの結果が出てきて、結構これ面白いんじゃないかと思います。でおそらく落ちるだろうっていうような形で見られてるはずなんですよね、今マーケットだと。でこのドイツの PMI っていうのは12月のピークが 63.3、 昨年の12月のピークが 63.3、 それが1月2月3月4月5月と落ち続けて今 56.8、 でもこれ50上回ってれば景気がいいっていうそういった数字なんですけれども、5ヶ月連続して、減ってきてる。それで先週のこの ZEW っていうような調査機関のアナリストを対象とした景況調査でも、やっぱり落ちそうだと、ドイツの景気は。それで、自動車会社の利益下方修正など合わさって、投資家の目線としては、おそらくドイツの PMI は6月も一段と落ちるんじゃないかと、警戒してると思うんですよね。それで、その数字が落ちなければ、こんな仮定の話してもしょうがないんですけど、1時間で結果が出る。落ちなければおそらく、目線が非常にこれ、下がってるんで、なんか悪くなるかもしれない、悪くなるかもしれない、悪くなるかもしれないって下がってるんで、でここでいい数字が出るとですね、今晩のヨーロッパ株ですとかアメリカ株っていうのがね、結構反発するような構図なんかが描けると思ってるんですけど、でももう1時間足らずで結果が出てしまいますよね。で来週はこれその後の日銀短観、7月2日の日銀短観、このあたりのまた企業心理ですね、こちらの推移を見つめるような流れで1週間動くのではないのかなと思います。で言えるのは 4、6月期の業績水準というのは悪くありません、
はい、
貿易統計における輸出額、工作機械の受注状況、建設機械の売上状況、半導体の販売状況、おそらく 4、6月期の決算というのはこれが出てきて明らかになった時には株、景気敏感株は売りにくくなるだろう、売ることが難しくなるだろうというふうには思うんですけど、それが出てくるまでのちょっとあと2週間ぐらいがね、動きとして取りにくい時期なんですよね。まあ、そこを超えれば、4、6月期は、おそらく、業績水準、見直せるような水準になると思います。で、その見直しながら、今度は、10、12月期ですね。
はい。
7、9月期というよりも、10、12月期に落ちるような状況、収益が落ちるというような状況にならないとするのであれば、僕は株は買った方が得だと思いますよ。配当金も日本企業はたくさんくれるような会社が増えてきてますからね。
はい。はい、その後頭に入れながら銘柄を選別していきたいと思います。
今日はね、まだマーケットの専門家の方にですね、はい、ぜひその株の状況なども含めてね、私も楽しみにしてるんですけど ね、
そうですね、伺うの世界経済の行方などね、気にしてる方すごく多くいらっしゃると思いますので、はい、早速この後本日のゲストの方お招きします。本日のゲストは、エモリキャピタルマネジメント代表のエモリ哲さんです。
エモリさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エモリさん、今僕、ぐじゃぐじゃ喋ってたんですけど、もう、ナスダックの水準だけ見れば、もう、株は引き続き強いねっていう、その一言で済んじゃうかと思うんですけれども、
はい、
一方で、なんかニューヨークダウは、先週からちょっとレベルが随分下がってくるというような形で、まずこのアメリカの状況から、これ江森さんの視点をぜひいただけますでしょうかね。
は
い、
これ私、この番組もそうですし、メルマガで私がこのもう、この1年ぐらいですかね、ずっとお話ししてた話は何でしたでしょうかね。
はい、
強い、ナスダックは特に強い、
ね、ナスダックだけをね、
何年かで2、うん、何倍になるというような、ね、
見とけばいいと、ね、ナスダックは必ず高値取るんだという話をしてて、もうその通りじゃないですか、
はいはい
ね、ここまで明確にねずっと言ってた人っています？
江森さん、
うん、いないんですよ。
江森さんだけですか、
う
ん、
やっぱり日本株、米株、まあ、いろいろありますね、うん、あるんですが、結局この2019年半ばまで株価が上がっていくってサイクルがありますよって話をしている中で、
はい、
牽引するのはハイテク株、ナスダック指数であると、もう明確に何度も申し上げて、で1月崩れて、これは見たことかという動きになりましたけど、今はまた最高値ですよ。
もう押しもされぬ最高値というような状況、そういう銘柄も多いわけですね。
そうですね。まあ銘柄についてはあまりね詳しく話してもしょうがないんですが、私はまあずっと言ってたネットフリックス、NVIDIA、あとはアマゾンで、最近だとツイッターが出てきたと、まあ、この辺を確認して投資したらどうですかって言ってたら、もうその通りにこの4銘柄がねもうずっと上がってきて、まあ Facebook と Apple がねちょっと今苦しいですけれども、まあそれでもまあファングって言われる全体から見れば、まあやっぱりハイテクが牽引してるっていうですね、もう言った通りの展開になってる。で、これはおそらくまあ1年ぐらい続くでしょうね。
うん、
やっぱり重要なのは、今のこの株価というか、企業業績の拡大のサイクルって、やっぱりハイテク株なんですよね。やっぱりこういった新しい業態のところが、まあ、牽引するっていう、その一つのこのビジネスサイクルに入ってるわけで、で、これがちょうど、一巡するのはおそらく来年の半ばとか、2020年の頭ぐらいと。で、このね、実はサイクルが実は非常に大事で、これ皆さんここまで見てらっしゃらないと思うので、今日せっかくですからご紹介しますけれども、結局そのマネーのサイクルというのはですね、どういうふうに動いてるのか、まあ結局その債券に行って株に行ってコモディティに行って終わると。まあ、つまりそれでワンサイクル行くと景気が悪くなりますね。悪くなるときに結局金利が落ちていくと、はい、落ちていくと景気がそこからまた良くなっていくんですけれども、うん、その過程で、債券の値段が上がりますよね、うん、で当然その景気が悪くなると利下げをしていきますから、金利が下がっていく過程でみんな債券にお金回すわけですよ、
はい、
で結果として債券が一番上がっていくと、でその後に景気が良くなって上がってくるのは株じゃないですか、
はい、
要はその債券が上がって株が上がる、このピークをつけるタイミングがですね、うん、3年ぐらいなんですよ、大体ざっくり言うと、
はい、
この3年というキーワードがですね、実は非常に重要でですね、うん、今回債券の値段が一番高かったところ、つまり、債券の利回りが一番低かったところ、どこですかっていうと、実はですね、ブレグジットがあった2016年6月なんですよ。
2年ぐらい前になるわけです
ね。そうですね。だからちょうどまあ、2年経って
る、はい。
あと、そういう意味では3年ということを考えるとですね、 あと1年なんですよ、うん、で私がずっとメルマガもそうですけれども、いろんなところでお話しているのは、2019年半ばまでが非常に重要ですよと。ここで、17年間のアメリカ株の長期上昇サイクルの最初の8年が終わるんですよという話をしているわけですよ。もう全てがね、ぴったり合うわけですね、はい、なのでこの1年が一番株価が強いところが出てくる可能性が非常に高いと、うんう
ん、来年の大体半ばぐらいをめどに、株価っていうのはこの最後っていうのはやっぱり一番強い
んですよ。
なんですかね、
ここからが一番強い相場が出てくるはずなので、うん、ですから、やっぱ米中の貿易戦争とかね、いろいろあって、まさに今、鎌田さんおっしゃったように、うん、ダイマラの問題とかですね、少しその金融業績に影響が出るんじゃないかって話が出てくれば、これはね、さすがにアメリカバカじゃないですよ。うん、もうギリギリのところで今やってて、もう揺さぶるだけ揺さぶって、市場を動かすだけ動かして、最後はアメリカの株は下げると、アメリカの景気が悪くなる。もうこれはもう、明確にリンクしてますからね、株価は下げられない、金融業績戻せない、でドル高にもできない、もうはっきりしてるわけですよ、うん、だそこを今ギリギリのところでやってるわけで、うん、だからそこを全体的に見れば、この米中貿易戦争がおかしな方向に行くはずがないんですね。
なるほど。
まあもちろんその裏に北朝鮮の話とかね、いろいろありますけれども、まあそれはもう、裏でも決まってる話ですから、うん、まああまり私ここでね、はっきり言えませんけどね、はい、言えないんですけれども、もう決まってる話なので、うん、ここを心配してもね、しょうがないですよ。うん、
そのこれから先の、まあ、少なくとも1年ぐらいは、IT 株を主軸とした、上げが続く、はい。買うとすればやっぱり IT 株、今、非常に強いナスダックの中心銘柄、ここを核とした方がいいということ
ですね。そうですね。まあ場合によっては、そのナスダック100とか、そういった ETF とかね、うん、そういったものもありますからね。
はい、
あとね、やっぱね、大事なのは金利ですよ。金融政策。結構ね、この間、日米オッとありましたね。
ぜひそこ伺いたいですね。
これはね、結局まあ、アメリカの方はもうご案内の通り、四半期ごとにですね、0.25% ポイントずつ利上げをするということで、うん、まあ、パウエラさんは、今後、毎回の FOMC の後にですね、記者会見するっていうふうにおっしゃってますけれども、まあ、だから毎回利上げのチャンスがあるんだよ、というようなこと言ってますけれども、物理的に多分できない。で、今ね、FRB が見てる中立金利ってあるんですよね。
はい、
これ中立金利っていうのは 2.9% だって言ってるわけです。はい、で今 FF レート 1.75 から 2% じゃないですか、まあ、ざっくり言えばあと 0.25% ずつを4回、まあ、つまり 1% 引き上げれば今 FRB が見てる中立金利という 2.9% にいくわけですね、
はい、
ということは中立金利が上がらないとすれば仮定すれば利上げあと4回ですよ、つまり、9月12月で来年の3月6月、まあ、つまり2019年半ばで終わると、
はいはい、
でアメリカの株は利上げが終わるとピークアウトするんですよね、
はい、
いつも、
はい、
ということは今さっきお話した2019年の半ばっていうのがですね、全てぴったり合うんですよ、
うん、
で問題は ECB と日銀ですよ、ECB は来年の半ばまで利上げしませんって言っちゃいましたよね、
はい、
これ今までのケースから言うと結局その日米欧がですね、金融政策が横並びにならないとまずいんですよ、
うん、
結局それがね、ずれたのがブラックマンデーじゃないですか、
はい、
ドイツだけが勝手に利上げしちゃったと、
はい、
そう今逆のことが今後起きますよ、まあ、つまり FRB が利上げもうやめたのにそこから日銀と ECB が利上げをしちゃうと、うん、これ大変な通貨高になっちゃって、
うん、
もうアメリカ上げないわけですから、もう急速なドル安、ユーロ高、円高、
うん、
で多分ここで相当なことが起きますよ。
来年1年後以降はちょっとマーケットの波乱ですとかそれを考えた方がいいんですよ、うん、まあ1年後以降ですから1年間は、今のスタンスでいけるということ
ですね。いけますけれども今お話した話をですね、うん、常に頭の中に入れておかないと、うん、これ前後する可能性十分ありますんでね。
そうですよね。
だから日銀はね、もしかするとこれ私のあくまで推測ですけれども、その9月の自民党の総裁選終わって安倍さんが再選された後に、もしかしたら黒田さんがですね、今後のその利上げのプランをそこで、そこの契機にしてね、発表して、はい、で、翌年今度は消費増税がありますよね。はい、で、これはまずいですから、何かしらの形でその補填するためのその財政出動であって、パッケージでですね、話出してくるかもしれない。それやらないと多分相当円高になっちゃいますよ。どこかで。そのリスクはね、常に頭に入れといた方がいいですね。
もう将来の1年後ぐらいのこのビジョン、方向性、うん。これはしっかり頭に入れながら、マーケットに常に対応するという。
そういうことですね。はい。
アメリカ株はロング継続ということ で、一方日本株はどのようにご覧になってい
ら
っしゃいますか。
日本株は問題ないんですよ、いろんな指標を見てても、もう直近でもそうですけども割安すぎますね、売られすぎですよ、
売られすぎと。
だから皆さんそういう状態だってことで将来にこういいなんか絵が描けないんでしょうね、円高になるかもしれないとか、もう完全メンタルですよ、企業業績とかいろいろ考えても、まあ、確かにあんまりこう増益率がね今出てるところだとほとんど 大手企業はゼロじゃないですか。そういうのはあるんですけれども、極端に円高にならなければ、私は全然心配する必要ないと思ってますけどね。
いわゆる利益に対しての株価の割合ですとか、配当金の増え方ですとかで考えて、日本の場合は金利がなかなか上がらないっていうような状況になってるだけですから、投資家は株を持ってても、そんなに理屈に合わないわけじゃないんじゃないのかなと、
ただやっぱり、ね、それはね、日銀の政策はやっぱりおかしくしてますよ。金利が低すぎて、逆にちょっと頭がおかしくなっちゃってます。考え方がもう昔とちょっと違ってきちゃってますよ。もうちょっと金利上げていかないと本当はダメなんですよね。本当は中央銀行の仕事っていうのは金利下げることじゃなくて金利を上げることですから、それを完全にやめてますんでね。これは本当に良くないですよ。早く金利上げた方がいいですね。
動きがもう債券市場自体が全然商いができないっていうような状況、これを嘆くっていうケースはやっぱり多いんでしょうね。
もう全く意味がないですね。はい。
さて、江守さん、グローバルマクロで見てらっしゃいますけれども、オペック総会控えておりますけれども、はい、ね、原油の話もちょっと伺っておきたいと思います。
まあ、これは今までこういろんな材料というかね、報道が出てきて、まあ、どうなるのかってことだったんですけども、まあ、昨日の報道だとイランが、まあ、少し、まあ、増産というかね、減産幅緩めてもいいんじゃないかって発言が今出てきてますから、はい、まあ、これでサウジとロシアが狙っていた日量、まあ、100万バレル、まあ、ロシア150やりたいって言ってましたけどね、まあ、100万バレルまで戻すと、増やすと、現状から見てですね、というところまで一応話が進んできました。まあ、アメリカがね、オペックのせいで、まあ、原油価格が上がってるっていうね、話してますけども、そんなわけがなくてですね、まあ、アメリカはやっぱり原油価格が高い方が本当はいいはずで、まあ、国内のね、ガソリン価格が上がってることに対する文句ちゃんと俺は言ってるぞっていう、まあ、トランプさんのね、うん、はい、まあ、よくやってるパターンですから、まあ、それはまあどうでもいい話でですね、100万バレルであれば、まあ、これで織り込んでしまえばですね、うん、まあ、やっぱり世界需給っていうのは100万増えたところでやっぱりタイトだと、うん、特にアメリカの国内の需給がですね非常にタイトなんですね、うん、これにやっぱりまだ気づいてない方がたくさんいて、あとはアメリカのシェールオイルの生産コストも65ドルまで来てますから、うん、はい、65ドル以下には WTI 原油はなかなかなりづらい、うん、まあ、割れちゃったらですね、どうすればいいかっていうのはもう答えが出てるんじゃないかなと思いますけどね、はい、
今ぐらいの値が水準の下、
うん、そうだと思いますね、
ですね、
うん、
はい、はい、さて今日お話の内容も含まれます江守さんの分析の元となっている資料を無料でご提供しています。番組ホームページのリンク GoGoJungle アーカイブスからダウンロードできるようになっております。無料ですのでぜひご活用ください。そしてゴゴジャンからのお知らせです。江守哲さんのメルマガ江守哲のリアルトレーディングストラテジー、配信価格月額税込み4500円となっておりますが、今個人投資家の方に大変人気をいただいておりまして、昨年より、発売開始されまして人気急上昇しております。ぜひ皆さんで江守哲のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果をどんどん上げていっていただきたいと思います。
毎回申し上げてますけどね、朝の8時、いやー東京株式市場始まるぞ、さて海外はどうだったんだろう、どうやって戦うべきだろうということに対して、
はい、
もう前の日の海外の動きの細かい話題から何から江守さんが細かく分析して、それを毎朝提示してくれるというようなメルマガです。
江守さんどのくらいお時間かけて書いてらっしゃるんだろうっていうくらいの分量ですからね。
2時間ですね。
2時間たっぷり朝書いていただいたものを読むことができるわけですからね。
幸せですね。
そうですよね。
江守さんの早起きのおかげで戦えるわけですね。
ぜひメルマガ皆さんご検討ください。本日のゲスト江守哲さんでした。江守さんどうもありがとうございました。番組もそろそろお別れのお時間です。鎌田さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。